こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今週起こったさまざまな重要なイベントはプレスレビューにまとめられています。レプブリカ新聞はインドネシア中国とのナトゥナ島の事件の後について書いています。インドネシア中国の外交関係は海域ナトゥナ諸島における中国領船の発生率で検証されています。この試験ではいくつかの可能性を生成することができます。ナトゥナ諸島の中国漁業によって違法漁業の事件の前に南シナ海の紛争におけるインドネシアの位置は比較的重要的です。両国はこの商業的態度に合意しました。しかし事件後ではスシ・プジアストゥティ海洋水産大臣とレトノ・エル・ピマルスディ外務大臣と中国政府の対応は画像を提供することができます。コンパ新聞はインドネシアは中国に対するフィリピンとベトナムに南シナ海で紛争を続けて参加すると決めているでしょうかと書いています。先週の土曜日における事件を強調すべてである、そのような事実に影響を与える可能性があるいくつかの要因があります。インドネシア当局によって逮捕を妨害するインドネシアや中国の新興沿岸警備隊の船の領域で魚を取るための中国船の魚の逮捕は、スシ・プジアストゥティ大臣はインドネシア政府が提出したインドネシアの中国大使館に対して激怒し、大声で抗議になってきました。実際には海洋水産大臣は国際裁判所にケースを取ると脅しました。一方、外務大臣のレトノ・エル・ピマルスディはその後も北京のプレスに強い抗議の覚書を挙げ、インドネシアにおける中国の代表者を召喚しました。中国はナトゥナ諸島に国際海事法の原則を尊重しなければなりません。コンパ新聞は抗議行動にこの二人の女性大臣をサポートしています。外交関係以外に望ましいはナトゥナに防衛治安保障のさらなる装置を見ないことです。この新聞にもジョコウィドル大統領と彼の側近の態度がどうなるか見るために待っています。最後はビジネスインドネシア新聞はマンディリ銀行の承継の期待だと書いています。それは17年以上前に設立されて以来、マンディリ銀行株式会社の確かにインドネシアの最大の銀行になる可能性が秘めています。間違いなく若い年齢が1999年に銀行の合併プロジェクトに4人のメンバーを参照するときに、国有銀行が長い共和国の誕生前に140年以上の産資を金融事業に満足しています。それはちょうど運輸のように企業は時々落ちることもたまに乗っています。マンディリ銀行は他の企業のダイナミクスを受けるべきです。また、リーダーシップの手綱をオンにします。カルティカ・ウィロ・アトモジョにブディ・ジー・サディキンの連続ヘルムを 受けて3月21日月曜日にマンディリ銀行の社長が変更しました。ビジネスインドネシア新聞はマンディリ銀行の歴史の中でカルティカは最年少の取締役として残るだろうし、平均をはるかにシニアである取締役会をリードします。しかし重要なポイントはマンディリ銀行のプログレッシブ突破口をはるかにその時間を超えて成長するために必要とするので、存在しない銀行は頑丈や東南アジア地域レベルで競争することができると期待しています。若者の性格的国民は大きな変化を期待することができます。劣らず素晴らしく、もう一つはビジネスインドネシア新聞によると、銀行を目撃の希望が1桁に、銀行の貸し出し管理の低下のためのピオニアです。これが発生すると彼らは同様の措置を取るために他の銀行のための基準となり、それが経済のために良いことです。リスナーの皆さん、これでプレスレビューを終わります。